柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは。映画監督の柿崎雄二です。
俳優の笹田優香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
なんか最近、はい、話題はありますか？
最近は、ランニングを再開しました。
ランニング、
はい、ちょっと暖かくなってきたのでね。去年は本当始めますって言って2日で終わってしまったんですけれども
3日坊主も行かなかった
んだ、はい、今回はちょっと目標がありまして、
はいはいはい、
山手線一周ウォーキングチャレンジってお聞きになったことありますか？
あ、ランニングはしないんだよね。
ランニングはちょっと体力作りで
なるほど、
はい、
はいはいはい、
山手線一周ウォーキングチャレンジっていうのを見まして、うん、SNS で、
うん、
あ、面白そうと思って。
そう、なんかね、結構やってる人も多いらしくて、
はい、
うん、
ただあれ一周すると42キロぐらいあるみたいなんですね。
お、
それをもう体力ない状態で始めるのはちょっと怖いなと思って。
でもね、
はい、
俺も歩くの好きなんだけど、
はい、
まあ、なんかこう知らない街を散策すると楽しいじゃない、歩いてると、
はい、
まあ、そういうなんかこう楽しみながら歩けば意外と大丈夫じゃないかなと思うんだけどね。
そうですね、
うん、
景色もずっと変わりますしね。
それなりに山手線一周ってことは、はい、山手線の線路近くを際を歩くということ？
あ、そうです。最短ルートで行きたいなと思ってるんですけど、
あ、
でも半日ぐらいかかるっぽいので。
まあそうだね、
はい、その間にちょっと休憩だったり、
うん、
なんか軽食食べたりする楽しみもちょっと探しながら、
うん、俺もね一周ってあえて決めてやったことはないけど、はい、結構歩いたことあるな。
あ、本当ですか、
うん、まあね、こんな春の陽気になってきたしね、
はい、
昼間暖かいというか暑いぐらいなんで。
そうなんです、
うん、ぜひちょっとそういった楽しみもあるのかなと思いますね。
はい、またこれ、うん、チャレンジ成功したらこちらでご報告させていただきます。
はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
笹田優香です。さて今日はどんな話ですか？
今日はですね、日帰りアウトドア山編をお送りしたいと思います。
山編、
そう、日帰りで楽しむアウトドアで、
はい、
しかも山と、
はい、
東京にも意外と山深き場所があって、
はい、
皆さん知らない人もいるんですけど、
はい、
例えば新宿からとか中央線乗って途中青梅線に乗り換えていくと、はい、ものすごい深い山奥に入っていって自然を満喫できる奥多摩っていう場所がありましてね。
へー、
そういうようなところをちょっと山編として、
はい、
山のちょっと楽しみをご紹介したいと思います。
ぜひお願いします、
は
い。
まあ、今お話してた奥多摩ですけどね、
はい、
まさに奥という字がついてるんで多摩川の奥という意味なんでしょうけども、
うん、
奥多摩というのはものすごい山深い場所で、
はい、
もちろんその電車も通ってますし道もあるんですけど、この大都会から想像できない山の深さ、
うんうん、
奥多摩の奥の方行くと本当深山幽谷っていう言葉が合うぐらい幻想的な景色も楽しめるし、
うん、いいですね。
素晴らしい場所なんですが、
はい、
まずそこで日帰りという、ね、前提で行くとなると、まあ、これね毎年自分も行ってるんだけども、まずご紹介したいのは奥多摩の青梅市にある御嶽神社というところでね。
御嶽神社、はい、
前行ったよね。
はい、ご一緒させていただきました、
うん、ちょうど、ね、奥多摩町というところと、青梅市のちょうど境目ぐらいにある山なんですけど、はい、車で、御嶽山ケーブルカー下という名前かな確か、そういったところまで車で行けて、
はい、
ここに車を止めてケーブルカー乗って上まで行けるんだよね、
はい、
でケーブルカー降りてから、まあ、徒歩で25分か30分ぐらい、うん、
はい、
非常にこう階段も大変ですけど、
はい、
うん、まあでもその山頂に行った時に 見える景色というのは最高なんで、
はい、
それを楽しみに行くだけでもね、
はい、
いいなと思うんですけど、さあその御嶽神社ですけど、標高929メートル、そんな高いわけじゃないんですね。
そうですね、
うん、で2000年以上の歴史を持つ関東屈指の霊山ということで、うん、お犬様が有名なんですよね、はい、日本狼を祀ってるんですけども、はい、まあ珍しくワンちゃんを連れてね、
はい、
参拝してる人結構多いんですよね、
はい、そうお犬様を祀ってるとか、ワンちゃんと一緒に乗ってるのよく見ます。
あと宝物館もあって、国宝のね兜なんかもありますし、
はい、
結構まあ、半日はかかってしまいますけど、行って、中にこう食事できるようなところも何軒かあるので、
ああ
そういうところでね、
はい、
お蕎麦が有名かな、やっぱり。
ああ、そうなんですね、
うん、お蕎麦とか山菜ね、山菜の佃煮とか、そういうのも結構ありますね、
はい。
まあ、こんなところは意外と東京からわずか車で1時間ぐらいあれば、
そうですね、
場所によって行くと思うので、はい、1時間1時間半ぐらいかな、
うん、
でそこからケーブルカー徒歩ということで、
はい、
山頂まで行けるということです、うん、このね御嶽神社御嶽山非常にこうおすすめです。で、
はい、
周辺にもおすすめのスポットがいっぱいあって、
そうなんですか。
その御嶽山から少し、まあ、車でね、足を伸ばしていただく、うん、あるいはバス乗って行っていただくということになりますけど、奥多摩湖っていうのがあるんですね。
奥多摩湖、名前だけ聞いたことがあります。
あ、聞いたことある？
はい、
まあ、ダムなんだけど、小河内ダム、
ん、
小河内ダムって聞いたことないか。
はい、
東京都の水がめなんだよね。
あ、そうなんですか。
そうだから、東京都の方の飲み水の約2割をここから供給してると。
そうなんですね。
そうだから意外と大事なところ、
はい。
で、その奥多摩湖というのも非常に風光明媚やね、美しいところですし、ちょっと桜の見頃はね、普通都内だともう3月とかに大体終わってしまいますけど、ちょうど今頃はいいんじゃないのかな。少しね遅れてくるので、もしかするとこれからだと思う。
あ、それはいいですね、
うん、標高も高いんで。
見逃しちゃった方もぜひ。
そうそうそうそう、あ、今言った見逃しちゃった人が結構奥多摩来て見るって言ってた。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、そういうね奥多摩湖なんていう観光スポットもありますし、
はい、
近所にですね、例えばドライブコースで有名なんですけど、奥多摩周遊道路っていうのがあって、
はい、
ここはね本当に子供の頃、子供というか、ね、少年の頃にね、
うん、
ここは熊とイノシシしか出てこないんじゃないかみたいなことを言われたことがあって、まあそんなことはないんでしょうけど、でも実際イノシシ見たことあるって。
ああ、
中学生の時に。
野生のイノシシ見たことないです、
うん、イノシシはね一応危険なんで、
はい、
出くわしたらできるだけ避けてね通らなきゃいけないんですけど、まあそういう奥多摩周遊道路というね、綺麗なドライブコースもありますし、今言った奥多摩湖と他にもちょっとこう回ってると古い昔の作りの合掌造りというのかな、
うん、
そういうかやぶき屋根の古い家屋なんかもいくつもあって、
はい、
そういったところで食事できる場所もあります。
あ、なんかいいですね、
うん、
都会の喧騒から離れて。
水戸山荘という有名なところは、
はい、
山菜は22品かな、
うん、
小皿だから、
はい、
22品といっても全然大変じゃないんだけど、
はい、
そういう小皿で出て川魚が楽しめるし、そういったところもねちょっとおすすめの場所として、
面白そう、
いろいろとあります、
はい
はい。
ではここで一曲お送りしましょう。新年度で春にぴったりの応援歌を選ばせていただきました。スピッツで春の歌です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしています。
はい、先ほどの、ね、続きになってくるんですけど、
はい、
御嶽山神社、
はい、
行ったことあるって言ったよね。
はい、
ね、であそこでなんかお土産物屋とかあるんだけど、
はい、毎回
なんか見なかった、記憶に残ってるのもある。
日本酒がすごくたくさんあったなって。
沢の井酒造、
はい、
近くにままごと屋というところがあって、うん、そこは沢の井さんの お酒ももちろん飲めるんだけど、
はい、
結構ね豆腐料理とか、
へ、
水がきれいならではの食事も楽しめる
ところ
も
ありますね。あ、そうなんですね。
はい、あと何か
毎回買って帰ってるのは御嶽汁という、うん、あ、インスタントの味噌汁、
酒粕を使ってるというね。
そうです、あれ美味しくて、 あそこでしか飲めなくて、
うん、
あとは買ったことないんですけど、うん、ちょっと気になってるのがわさびマヨとかわさびのおかきとか、ちょっとわさびを使った、
そう、
はい、
ちょっと奥多摩のねわさびもご説明しておきたいんですけど、
はい、
奥多摩町ではですね昔から伝統的なわさび栽培が行われてまして、
あ、そうなんですね。
わさびって意外と簡単にできないのよ。
へ、
水がすごいきれいなとこじゃないとできないから、
限られたところでしか
作れない。そう、田舎だったらどこでもできるわけじゃなくて、
うん、
意外と大変。
あ、そうなんですね。
なかなか作ってるとこないと。でわさびって日本原産のねスパイスなので、
はい、
まあ、私たち日本人はね大事にしていかなきゃいけないものでもあると思うんですけど、
はい、
わさびってさ意外とスパイスとしてももちろん優秀なんだけど、うん、なんか我々って例えばお刺身食べるときわさびつけるでしょ、うん、
はい、
肉食べるときもつけるでしょ、
つけます。
あとね、まあ、楽しみ方としては、うん、すりおろしたてのわさびをチーズ乗せて食べたり、
チーズ
そうもあったりするし、
はい、
それからわさび丼といって最近ちょっと流行ってるらしいんだけど、ご飯の上にすりたてのわさびを乗せて、はい、鰹節もたっぷり、でその上からお醤油をかけてそのまま食べる。
へえ、美味しそう。
これ、ね、結構ツーンとするんだけど、
はい、
これがやみつきなんだよね。
癖になってしまいそうですね。
そう、まあ、ある深夜ドラマでね、
はい、
その特集というかやってて、
へ、
それで真似してみようと思って食べたんだけどだからそういう今ね取れたてのわさびというか新鮮なわさびってなかなか手に入らないし、
はい、
スーパーで売っててもすごい高いんじゃない。
高いですね。
余裕で1500円とかするよね。
するんじゃないですか。私チューブでしかなかなか
食
べないです。
チューブの練りわさびとかね、はい、ここは本当に奥多摩行くといろんなところで売ってるんですけど、
はい、
取れたてのわさびがもう1000円するかしないかぐらいの値段でね、結構買えると思うんで、
それはいいですね。
このちょっと奥多摩原産の、ね、わさびをおすすめしたいんですが、
はいはい、
さあそのわさびを使うというと思い浮かぶのがあとそばじゃないですか。
おそばいいですね、
うん、あ、なんかお腹が鳴ってきたそばでそのおそばでね、
はい、
一つ有名なお店をご紹介していきたいと思うんですが、
はい、
御嶽駅 JR 青梅線の御嶽駅降りてすぐ左手の方にちょっと上がっていきますけど、
はい、
とこにある玉川屋さんというねおそば屋さんなんですけど、
はい、
奥多摩っていうとそもそもそばが有名なんですが、
はい、
この玉川屋さんというのは例えばですけど、なんだろうな、奥多摩にある数あるお蕎麦屋さんの中でも、うん、
はい、
歴史っていうか風情があって、
へ、
で奥多摩というともう一つ川魚も有名なんですけど、
はい、
そういったものも楽しめる数少ないお蕎麦屋さんだと思うんですね。
いいですね、
うん、でその玉川屋さんをご紹介したいんですが、
はい、
玉川屋さんって行ったことないでしょ。
行ったことないです。お店も知らなかったです。
ちょっとねなかなか知らない人は行きづらい場所にあるとかな。
あ、そうなんですか、
はい、メニューをねちょっとご説明したいと思うんですけど、
はい、
まあ、皆さんそばはね盛りそばとかその当たり前のようにあるんですが、こちら例えば盛りそば以外にざるそばとか肉汁そばとか鴨汁そばというのもありますし、
はい、
天ざるとかね定番ものももちろんあるんですけども、
はい、
このね天とじとか
天とじ
厚とろろですね、とろろそばのあったかいバージョンね。
へえ、美味しそう。
そういうのもあります、
はい、
それから先ほど話した川魚の鮎の塩焼き、ヤマメの塩焼きもありますし、
はい、
そういったものおすすめなんですけど、なんで、ね、ここご紹介したかというと、
うん、
まあ今の時期だったらまず間違いなくあると思うんですけど、山菜の天ぷらがあるんですよね、
はい、
ちょうどね先週ちょっと山菜の天ぷらご紹介しましたけども、はい、その山菜の天ぷらがここ行くと楽しめると。
いいですね。
それとそばと、
はい、
あととろろも結構あるので、
うん、
ここら辺ではとろろもね結構有名だと思うんで、はい、そういったものも楽しめるということで、
うん、
玉川さんをねご紹介させていただいたんですけど、
はい、
これ母屋になってるとこが結構古い建物で、多分その知らない人が行くと、
うん、
神棚、
はい、
にびっくりする人がいるんじゃないかなと思うんですよね。
そうなんですか。
かやぶきの屋根の建物自体珍しいじゃない、
そうですね、外観から風情がある感じ。
御嶽神社の麓にあるということで、この辺り皆さん信仰心が厚いと思うんですね、御嶽さんに対してね。
そうですね、
だからこそなんだと思うんですけど、神棚にちょっと普通じゃ考えられないぐらいね、大きいし、たくさんそのお供え物がしてあると。これ天狗なのか天狗、ちょっと天狗と言っていいのかどうか分かんないですけど、ものすごいね、あの毛の長い眉毛の長いお面があって、いつもあれ何なんだろうと思って見てるんだけど、そういうものを飾ってあったり、少し普通のお蕎麦屋さんっていうものとはちょっと違う、まあ歴史とかね、そういうものを楽しむにはいいなと。
いいですね。
あと、まあ、太宰治さんとかね、そういった文豪なんかもたくさん、まあ、集ったと言われてますね。この広間があるんですけど、ここに行くとこの太宰治さんとか、佐田啓二さんとか、田中澄江さんっていうような、ね、方々の、色紙がたくさんありますので、そういうのを見るのも、そばを待ってる間ね、そういうのを見るのも楽しみの一つじゃないかと思います。
ですね。それではここでもう一曲お聴きください。東京はほとんど散ってしまったんですけれども、まあ、奥多摩なんかは今がピークだったり、これから咲く地域もあると思いますので、もう少し桜の曲を選んでみました。あいみょんで桜が降る夜はです。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は日帰りアウトドア山編ということでお話を聞いてきたんですけれども、奥多摩の魅力だったり、そして御嶽神社のことをたくさんお話しいただいて、私も御嶽神社は毎年新年に初めに登ってるんですけれども、
やっぱりこうアウトドア山編としたのは、アウトドアの楽しみ方って山とか川とか海とか様々だし、山が好きな人もいれば海が好きな人もいると思うんで、とりあえずまずは山編ということでね、お伝えしたんですけど、山も新緑がね今の時期はね、あるから、すごく清々しい緑で ね、
そうですね、
いっぱいで、空気もきれいで、非常にこの春の躍動感に合ってるんじゃないのかなと。新芽とかがね、咲いてて、
この季節にもぜひ行ってみたいなと思いました。
日中でもまだね、山の上は涼しいし、春ならではの食べ物、まあ、春の山菜がメインになりますけど、タケノコとかね、あとね、そういうものを楽しむにはすごく、
そうですね、
いい場所なんじゃないかなと、ね、
山菜そばとか食べに行きたいです。
山菜そばね、あるあるある、結構まあ、秋は秋で、キノコとかね、そういうのもありますし、楽しみ方としては、まずはその東京近郊というね、手軽に行ける場所にこれだけその自然が満喫できる楽しみがあるということは素晴らしいことだと思うので、ぜひ家族連れでも、
そうですね、
もちろん単独でも行くところはたくさんあると思うので、楽しんで行っていただければと思います。
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また、 FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。